上野光男
と
熊崎亮介
の
企業
ラジオ。
はい、この前ですね、セミナーを自主開催セミナーを久しぶりにやりました。テーマが起業は一冊のノートから始めなさいということで、私の本のタイトルでですね、起業、これから起業したいなって考えてる方向けにですねセミナーを開催しまして、くまちゃんにも出てきてもらいましたですね。
はい、
なんか気になった部分とかありました？
はい、まあ、いくつか気になった部分はあるんですけど、まず今回聞きたい部分としましては、動機づけっていうのはすごく重要だとお話をされていて、あ、なるほどなと私思ったんですけど、またちょっと改めてご説明いただいてよろしいでしょうか。
あ、動機づけっていうのは起業をなぜ起業するのかっていうところですね。
はい、
確かにそれが非常に強い動機がないとまず起業実現できないですよね。で、あと、まあ起業した後でもですね、起業、何のため起業したんだっていうのがこう改めてこうぶれないものがないと、なかなかね長続きしなかったり、あるいはなんか目先の儲かりそうな方にこう流れちゃったりとかですね、フラフラしちゃうんですね。だから私もあんまり自分が起業する前はそんな動機を固めるとかそういうのはあんまり気にしてなかったんですけど、やはり人を見たり自分自身も考えたりした時にですね、こう最初にまず起業前にぶれない動機、なぜ起業したいんだっていうところをきちんとこう押さえて書くというところが大事かなというふうに考えてるんですよ。どうですかその辺、くまちゃん。
いや、私もそういう意味では自分自身が一回独立した時にはもうそもそも起業家をどうしたらしたいというよりも、自分がとにかく独立したいっていう思いが多か強かったので、やはり自分自身が失敗した時にこう続けられなかったっていうのは、やっぱその部分、動機づけっていうのがすごく足りなかったなというのは、この間のセミナーですごく反省をした部分ですね。
なるほど。まあ、みんな起業したいっていうのはまあ、必ず動機があるんですよね。なんでそう起業したいと思うかっていうのは動機あるんですよ。で、この前お会いした人なんかはですね、どっちかというと、まあ、会社の仕事が、まあ、このままずっといてもつまんないやみたいなことを言ってて、
はい、
やっぱり自分でなんか好きなことをやりたいっていうようなことをおっしゃってましてですね、まあ、もちろんそれも立派な動機で、とにかく自分がぶれないっていう動機を確認するっていうのは非常に大事なんですよ。で、さ、その動機もですね、一つだけじゃなくていいんですね。例えば、まあ、私の動機をどうだったかっていうと、まあ、会社勤めでずっと、ね、最後まで、定年退職までいるっていうのはどんなもんかっていうのもありました、
はい、
それと、まあ、給料もたかだか知れてるよなと、まあね、上限があるしということでもっと稼ぎたいという動機もありましたし、で、あとは、まあ、何ですかね、レベルの高い動機で言うと、やはりこれから起業したい人とか、中小企業の資金調達とか資金繰りをこうバックアップしたいとか、そういう気持ちもやっぱもちろんありましたから、まあ、そういうのをいくつかですね、動機をこう思いついたというか、思ってる動機をこうきちんと書くっていうのが大事だと思います。
意外とその動機づけで私もこういろいろと考えると、まあ、前回 その第7回とかでもお話しいただいて、やりたいこととできることっていう話もあったと思うんですけど、なかなかこうどうしたいとかどうなりたいっていう動機づけってこうイメージしにくいと思うんですけど、その辺ってどういうふうにこう深掘りというかいろいろと考えていくためにっていう、どういう作業をしていった方がいいとかって何かありますか？
これはですね、起業するときにぜひ考えていただきたいのが、まあ、自分のためっていうのももちろん大きいですけども、
はい、
世の中のため、社会のため、人のためっていうのをまず考えるのを忘れないでほしいんですよ。例えばですよ、飲食店を開業しますっていうときに、何のため開業するんですかと。もちろんその人が飲食店経営をしたいと、で飲食店でいい料理を出してお客さんに喜んでもらいたいとかですね、というのもありますし、あとはもっともっとこう高いレベルのこう目標といいますかね、地域の人にここに来ていただいて、まあ、いろいろ情報交換とかですね、仲良くなってもらいたいとかですね、できるだけレベルの高い目標を一つこう掲げていただきたいですね。でその次にそれを目的を達成するためにはどういうビジネスを組み立てたらいいかとか、あとそれでもって自分ももちろんだし、 スタッフとか あるいは家族が、まあ、どういうふうになってほしいかというところまで落とし込んでですね、そうするとなんとなくこう動機とかやる気ももちろん高まってきますから、まあ、そういうのをこうステップを踏んで考えていただきたいと思います。
とは言いつつもやはり私みたいにこう、まあ、動機もなくこう独立してしまうえいやって独立する人もいると思うんですけども、やはり先生の多くの方々見てきたと思うんですが、そういう方ってやっぱ結構いらっしゃいますか？
もちろんいますよ。ただそういう人も動機がなくてえいやでやったように見える人の中でも実はすごいもう熱い動機がもともとあるっていう人も多いんですね。まあ、何割ぐらいそういう人がいるかっていうのはなかなか、まあ、ただエアでできる人っていうのは7割8割の人は実はもう動機は固まってるんですね。で、まあ、なんかね、その企業のセミナーとか、まあ、そういうところに行って、で本当にきちんと動機を固めずにもうエアでやり始めたとすれば、それはやっぱりかなりリスキーですよね。まあ、私がいろいろ見てる中でもまあ、何を提供するんだと、世の中にどういうプロダクトを提供するんだっていうところがですね、こうブレてくんですね、
はい、
で あれもしたいこれもしたいってなって、 あとあれもしたいこれもしたいこれもできますあれもできますっていうと、やはりお客さんとかから見ても何の会社か分かんねえなみたいな感じになってきますので、うん、そういう意味ではきちんと動機を確認するっていうのが大事ですよね、うん。まあ、非常に天才的な起業家の人はもうそういうのをいちいち確認しなくて もう小さい頃からですね、もうあれをするんだってすごい持ってる人いらっしゃるんですよね。それだといいんですよね。それはでもごく一部の方なので、まあ、本当にこう不安で起業したいんだけど不安っていう人は非常にこう何回でも動機を確認するっていう、動機に立ち返るっていうのがいいと思うんですよね。まあ、動機もね、必ずしも最初に決めたやつで ずっと突っ走るっていうことは必要なくって、途中でよく待てよと、でいろいろ自分がやってる中で ああいう時に喜んでいただけたなとかですね、まあ、いろいろこうやっていく中で変わってくるわけですよ。で変わってきたら少しその動機とかの部分をこう変えるっていうことでも全然ありなんだと思います。でそういう動機の延長線で、まあ、いわゆる経営理念とか企業理念とかですね、そういうところを掲げてやっていくっていうのが大事だと思うんですよ。逆に言うとその経営理念に当たらないことは基本的にはやらない方がいいってことですよね。
先生も今最初はまあご自身がサラリーマンではなくて、まあ、独立しようと思われてたと思うんですけども、まあ、今が先生が掲げている企業理念っていうのはちなみにどれぐらいのタイミングでもうこれにしようっていう固めたんですか？
最初の企業理念はですね、企業に関する企業支援 の理念なんですよ、
はい。
まあ、ちょっと忘れかけてるけど名刺に入れてるのがですね、企業の楽しさを伝え企業を成功に導きに日本を元気にするっていう、これが企業理念だったんですよね、
はい。
まあ、今もこれもあるんですけれど、
はい、
今どっちかというとオファーが多いのはやっぱり資金調達とか資金繰り改善とかですね、そういうところの中小企業からのオファーが多いので、まあ、やはりそちらの方をこうその資金調達とかのバックアップを通じてその会社さんをこう活性化して日本を活性化するみたいな、うんうん、っていうようなふうには思ってますね、
はい。
だから実態に応じてこう変えてくる、変わってきたとっていうところになります。
しっかりとその動機があることでその自分自身の事業こう、まあ、必ず波があると思うんですけども、こう下がっている時にもそのブレない動機っていうのがしっかりあればそこも乗り越えていけるというところだと思いますし、その動機についても、まあ、最初のものももちろん大事だと思うんですけど、どんどん人と接していったり自分自身の事業を展開していくことでこうより動機自身もどんどんパワーアップしていくっていうようなイメージってことですよね。
そうですね、これはもう経営者の方だと大体そういうのってお分かりになると思うんですけども、やはり動機、つまり、まあ、動機からこう転じて企業理念とかですね、そういうところをこうしっかり確認できる状態にしておくとやっぱり事業って長く続くっていうふうに思います。はい、というわけで今日はですね、企業の動機づけとかですね、そういうお話をいたしました。また前回企業は一冊のノートから始めなさいっていうセミナーを開催しましたけれども、そのセミナーも定期的に開催していこうと思いますので、ぜひご参加をお待ちしております。 で、このポッドキャストですね、もう何回も録音させていただきましたけれども、もし何か内容的なこととかでご質問があればですね、 MM コンサルティングのホームページから問い合わせのところで質問のことを書いていただければですね、またポッドキャスト内でその質問にご回答しようと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあさよなら。